それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。私たちはそのように伝える聖書に従いながら愛を行っていきます。イエス様が教えてくださった誠の愛を思いながら、そのイエス様に倣って愛を行っていきます。今日私たちが聞いた新約コリントの信徒への手紙1の第13章、ここは教会でもとても大事に読まれている御言葉です。そこは愛の賛歌というふうにも呼ばれる箇所であり、教会の一人一人がことあるごとに読み返す箇所でしょう。皆さんの中にもこの箇所を愛称の聖句として、大切な聖句として挙げる人が何名もいるのではないでしょうか。私自身もそのようなものの一人です。ことあるごとにこの箇所を読み、神様の愛とはこういうものだと思い出して新たに進んでいくものであります。また教会のみならず、この聖書の言葉、この箇所は世界中で読まれている箇所です。愛とは何だろうと人々が考えるとき、決定的なことを教えてくれる箇所と言えるでしょう。しかし、ただこの箇所だけを切り取って読むというのは少しもったいないところがあります。この手紙の中でどうしてこのような言葉が綴られているのか、そのことも思い巡らすと、私たちはさらにこの聖書の御言葉を大事に読んでいくことができると思います。今日の箇所、一緒に読んだこのコリントの信徒への手紙というものは、伝道者パウロとその協力者たちが記した手紙です。誰に宛てて書いたかは、その名の通りコリント教会に向けて、コリント教会の信徒たち、仲間たちに宛てて書かれた手紙なんです。その手紙が書かれる前には、おそらくコリント教会からパウロに向けて手紙があったでしょう。おそらくそれはコリント教会で起こっている問題をどう解決したらいいですかという相談の手紙だった。そしてパウロたちはその手紙に対するアンサーとして、この手紙を記し、イエス様はこう教えていたではないか、教会とはこういうものだよと教え続けていた。さて、今日の箇所の直前は、特にまあ第12章ぐらいあたりを考えてもらえればいいですが、後で改めて読んでもらえたら嬉しいです。そこでは神様から与えられた賜物についての話がされていました。神様から教会に、教会の一人一人に与えられた賜物、それは神様のために、神様の伝道のために用いられる働きだったり力だったり、一人一人だからできる何か大事な技のこと、それをまあ賜物というふうにここでは言い表されているわけです。しかし、その賜物が、言うなれば神様のためだけではなく自分のために用いられる事例がコリント教会にはあったようです。例えば、自分にはこんな能力がある、こんな力がある、そしてだからそれを比べると他の誰かより自分は勝っている、むしろ他の誰かを劣っているというような、なんて言うんでしょう、上下を作るかのように自分の働きや能力、それを考える人がいた。でも伝道者パウロは伝えるんです。神様から与えられている賜物は一人一人に与えられているかけがえのないものだ。どの賜物も、誰の賜物も教会にとっては必要なんだ。そこに何か上下を 考えるようなものや誰かが誇るためのものなどはないんだ。その上でパウロは伝えるんです。最も大切な賜物、最も大いなる賜物は愛であると。今日の読んだところ、コリントの信徒の手紙第12章31節から読みます。あなた方はもっと大きな賜物を受けるように熱心に努めなさい。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言をする賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。最も大きな賜物、そして最高の道として示されるものは愛であると。その愛こそが教会を一つにして、一人一人に与えられている賜物が一つの方へ向かっていくために必要なんだ。そしてその愛がなければ私たちは無に等しいんだというふうにまで伝えるのです。その上でさらに、愛とはこういうものだとパウロたちは記していきます。それが第13章の4節から。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立つ、恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。ここに記されていることこそ、私たちに愛とは何かをはっきりと示す言葉なのです。しかし皆さんどうでしょう。この4節からの言葉を読めば愛が分かったと言える方、どのくらいいるでしょうか。愛とはこういうものだと簡単に私たちは言えるのでしょうか。ここに書かれていることは確かにそうだと私たち分かるんですけれど、それでも愛の深みはなかなか分からない。いや、むしろ私たち教会はその愛を知っていくために、こうやって神様のもとに集まって礼拝を捧げ続けているのでありませんか。私たちの全生涯を通じて神様の愛を、まことの愛を知っていくのではありませんか。さて、ここで書かれている4節からの愛とはこういうものだという言葉、これを深くさらに読むときには、コリント教会の現状を思いながらこの言葉が記されたと思い巡らすといいと思います。実は先ほども言ったように、コリントの信徒への手紙というのはコリント教会に起こっている問題に対する回答、アンサーを与えている書です。そういう手紙です。ということはですね、これまで一緒に読んできたコリントの信徒への手紙1の初めから改めて読み返すと、コリント教会に起こっていた問題がどんどん数えていくことができる。もし皆さんが今日から始まる新しい1週間でじっくりなんか時間があったら、改めてコリントの信徒への手紙1を読み返してみるといいと思います。その時にコリント教会に起こっている問題を、まあ、リストアップしていくといい。そうするとなぜ今日の愛の箇所の言葉が書かれたかが思い起こすことができる。実はこの愛とはこういうものだと記されている内容は、コリント教会に起こっている問題を、まあ、言うなれば批判している内容なんです。あるいは 愛とはこういうものだよとして解決策を与えているような箇所、そしてあなたたちがちゃんとこのように愛を抱けば教会の問題は解決できるんだよと励ましているような言葉なんです。ぜひ改めて聖書を思い読み返してみるといいと思います。コリント教会には忍耐ができず情け深く友に対して対応することができず友をないがしろにしてしまうような事例があった、具体的に言えばそれこそ礼拝で聖餐を捧げるのを、早くやってしまって仕事があって遅くに来る信徒たちのことを配慮することができなかったとか、そういった事例が書かれていたわけです。あるいは自慢せず高ぶらないっていうところを考えてみたらいいんです。教会の中に自分の知識をひけらかしてそれによって教会の中で自分は高いと思う者がいた、それによって自分を自慢するような者がいた、しかしそれが大切なんじゃないよと伝道者パウロは伝えるんです。そして知識より大事なのはキリストを知ることではないかと伝えている。愛とはこういうものだと伝えながら、ここはコリント教会に欠けているのは愛であって、そこが足りてないんだよっていうことを教えている箇所だったんです。ということはここはコリント教会の者たちにだけ向かう言葉ではなく、私たち今この日本で鎌倉の地で生きているこの教会の群れにも向かってくる言葉なんです。そしてそれはつまり私たち一人一人にも向かってくる。愛とはこういうものだというふうに示されたら、私たちはその愛を本当に完全に行えているか、愛を捧げられているかというふうに問うことになるんです。この愛とはどういうものかと記してある4節からの言葉、ここを吟味するときに教会ではよくそこにその愛というところにあなたの名前を当てはめてごらんなさいと教えるんです。愛は忍耐強い、愛は情け深いというふうに書かれている。ここに皆さんの名前を入れてみる。中村だったら中村慎太の名を入れてみるんです。そうすると分かってくる。ちょっと読んでみましょうか。慎太は忍耐強い、慎太は情け深い、妬まない、慎太は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。そしてさらに信徒は決して滅びないとまで書かれていることになる。皆さんどうでしょう、今の私のちょっと早口ですが話した内容、はいその通りです、アーメンって言えるでしょうか。あるいは皆さん自身の名前を入れたとき本当にそうだと胸を張って言える人がいるでしょうか。あるいは私たちこの教会に集まっているみんなのことを考えてもいい。鎌倉雪の下教会に集まっているみんなは忍耐強い、愛は情け深いなどと全部言えるでしょうか。簡単には言えないです。そして私たちはそこから示されるんです。私たちは愛において不完全なんだと。私たちの内側だけからは、私たちの側からだけでは愛を全うすることができないんだ。私たち自身がこれまでの歩みの中でその愛において欠けている自分を見つけることが何度もあったのではありませんか。自分は愛において不完全だなと思い至ることがこれまでの歩みで思い出せることないでしょうか。 私自身は何度もそのように愛せなかったと後悔する経験がある。例えば私自身が本当に絶望した、そして同時に神様のことを真剣に思うきっかけになったのは愛する友達の死だった。その時に、あの時私がこう行動していればよかった、こうやって愛を行っていればよかったと後悔することがいくつもある。こういうふうに愛に基づいて言葉をかければよかったって思うことがいくつもある。そしてその悔やみはなかなか消えない、全然消えない。あの時愛していればよかった、出し惜しみしないで愛を注いでいればよかったと思い巡らすことが今もある。牧師になっても、ああどうやってもなかなか神様への愛を完全に伝えられない、教会の仲間を全身全霊で愛そうと祈りながらもできることに限界がある、あの時こうしていればよかったって思うことが何度も起こる。私たちはそのように愛することに、それは神様を愛することも隣人を愛することも、また自分を愛することにおいても完全ではいられない。しかしだからこそ私たちには私たちの代わりに完全な愛を持つことができる方が必要だったんです。愛せない私たちに代わって愛してくださる方が必要だった。私たち自身のことをも、愛を行えない私たちをも完全に愛してくださる方が必要だったんです。実は聖書というのは愛において欠けのある者たち、人間の歴史です。聖書の旧約から読んでいけば、神様を愛することができなくて、隣人を愛することができなくて、互いに傷つけ合ってしまった者たちの歴史、神様から離れてしまった者たちの歴史が記されている。それと同時に、そのような私たちをも愛し続けてくださった完全な神様の愛が記されている。今日私たちは旧約でエレミア書を読みました。エレミア、イエス・キリストがこの地上に来てくださる数百年も前の時代の預言者です。エレミアの時代には信仰者の民が作っていた王国、イスラエルの王国が滅びようとしていた。私たち信仰の仲間の先駆けともいえるイスラエルの民という信仰の民族が神様に支えられて、ある時王国を作った。しかしその国民たちは神様を愛し続けることができなくて、神様ではない他の何かに頼ってそっちを向いてしまって、そっちを愛してしまって、神様の怒りを買ってしまった。偶像の方を向いてしまって、神様への愛を忘れてしまった。神様に愛を返すことができなくなってしまった。さらに言えば、国民同士で、民同士で愛していくことができなくなり、民の中の弱いものをないがしろにしてしまうようになっていった。その国がついに滅ぼされようとしているとき、もう分断され、一方が滅ぼされて、もう一方は今まさに滅ぼされようとしているときに、神様は預言者を通して語ったんです。どんなことを語ったか、あなたたちが愛せなくても私はあなたたちを愛し続けるよという常しえの愛を語ってくださった。今日一緒に聞いた預言者エレミア書、預言者エレミアの書の第31章1節からをどうぞ改めてお聞きください。その時にはと主は言われる。私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう言われる。 民の中で剣を免れた者は荒れ野で恵みを受ける。イスラエルが安住の地に向かうとき、遠くから主は私に現れた。私は常しえの愛を持ってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。乙女イスラエルよ、再び私はあなたを固く立てる。再びあなたは太鼓を抱え、楽を奏する人々と共に踊り出る。再びあなたはサマリアの山々にブドウの木を植える。植えた人が植えたその実の初物を味わう。見張りの者がエフライムの山に立ち、呼ばわる日が来る。立て、我らはシオンへ登ろう。我らの神主のもとへ登ろう。神様を愛することができず滅びに向かってしまった民に、神様はこのように語りかける。常しえにあなたたちを愛し続けるよ、そう伝えてくださる。そしてあなたたちを回復させるよと約束してくださった。先ほど読んだこのエレミア書第31章の、一緒に読んだところの最後の9節、そこには神様の約束が記されている。新しい道を神様が与えてくださると、そこには書かれている。9節、彼らは泣きながら帰ってくる。私は彼らを慰めながら導き、流れに沿って行かせる。彼らはまっすぐな道を行き、つまずくことはない。私はイスラエルの父となり、エフライムは私の長子となる。どうしても神様を愛することができない私たちのために、神様は最も大いなる道を、最も大切な道を与えてくださった。愛そのものとも言えるお方を父なる神様は私たちに与えてくださった。それによって私たちは新しく生きれるようになった。神様が与えてくださったまっすぐな道、最も大いなる賜物、愛はイエス・キリストご自身と言えます。主なる神は旧約の時代からずっと忍耐して愛し続けてくださった。愛は忍耐強いというこの言葉を表すのに、主なる神様がはるか昔からずっと人間を愛し続けてくださったことほど大いなるものはありません。そしてその愛の約束とともに、父なる神はその一人子であるイエス・キリストを使わせてくださった。そしてそのイエス様こそ愛を私たちにまっすぐ教えてくださった方、そして愛そのものとして愛を示してくださった方です。イエス様は私たちに教えてくださいました。最も大切な掟は神様を愛し隣人を自分のように愛することですと。私たちの人生の目的はそれなんです。そしてイエス様はその愛を実行してくださった、実現してくださった、まことにその愛に生きてくださった。誰よりも神様を、父なる神様を愛し隣人のために自分を捧げてくださった。人々から迫害をされても、十字架につけろと言われて十字架の上で殺されようとしても人々を愛し抜いてくださった。さらに言えば、壊れてしまった父なる神と私たちの関係を回復して、私たちが再び父よと愛ある呼びかけを主に伝えられるようにしてくださった。私たちはこのイエス様によって本当の愛を知らされました。 このお方こそが誠の愛を教えてくださる唯一の方であり、誠の愛を示す唯一の方です。先ほど私、コリントの信徒の手紙第13章の4節からの言葉、愛を示すこの言葉に自分の名前を入れてみてはどうでしょうかと話をしました。ここにいる誰一人としてこの箇所に名前を入れて、まあ単純にそうですと言える人はいない、この世界にもいないんです。ただし一つ言える、唯一イエス・キリストの名前だけはここに当てはめたらアーメンと言えるんです。当てはめてみましょう。キリストは忍耐強い、キリストは情け深い、妬まない、キリストは自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立つ、恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、キリストは決して滅びない。イエス様だけがここにはっきりと当てはまる。それはつまりイエス様こそ私たちにとっての誠の愛を示す方なんだということです。私たちはそのようにして愛を知らされた、イエス様を知ることで本当の愛を知らされたのです。私たちの方にある愛は不完全だということも含めて愛を知った、そしてさらに言えばその愛が私たちの方に向かってもう注がれていたという事実を知ったんです。今日の箇所、コリントの信徒への手紙は私たちにとって愛が完全には行えないことを突きつけるものだとも話しました。でもそれは私たちが落ち込むための箇所なわけではありません。むしろ愛が行えない私たちのことも愛してくださったイエス様を思い出すための箇所、そして今度はそのイエス様を思いながら欠けていようが愛を捧げていく群れへと変える箇所なんです。私たちはそのように愛を追い求める群れです。教会に集まるここにいる私たちはそのようにして愛を求める。その教会の歩みにはゴールがある。今日一緒に聞いた聖書のコリントの信徒の中に第13章の8節からはその教会のゴールを指し示す箇所です。ちょっとよそこも読みます。8節から、愛は決して滅びない、予言は廃れ、異言は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから、完全なものは来た時には部分的なものは廃れよう。幼子だった時私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知られなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。皆さんこの箇所を読んで、まあ、初めて読んだ時などは何を言っているんだろう、何が書かれているんだろうとちょっとわからないなって思った人多いんじゃないでしょうか。ここは将来のことを伝えている。私たちの誰もまだ経験していない将来のことを伝えている。それはつまりイエス様が再びこの地上に来て世界を完成してくださるとき、私たちを天の国へと招いてくださるとき、そして面と面と合わせて、面と向かって直接私たちに会ってくださるときのことを話している。教会はそのときをずっと待ち望んで進む。私たちのゴールはその時です。そしてその時こそ私たちの 愛が問われる時なんです。皆さん、もし世界が完成させられて天に入れられるその時、イエス様と面と向かって会った時、イエス様とどんなお話をすると思い巡らしますか？そのことを考えてみたらいい。まあ、イエス様がその時に学業のことの成績とかを問うでしょうか？あるいはどれだけお金を人生で貯めたかなど問うでしょうか？神様はそういうこと、イエス様はそういうことを私たちに問うか？そうではないだろうと、コリントの信徒への手紙を通してパウロは伝え続けてきたんです。私たちにとって必要なのは知識じゃないよ。神様の愛をイエス様によって知ることだよ。富で私たちが高められるんじゃないよ。神様の目に私たちはもう与え高いものなんだよと、それを思い起こさせるために手紙が綴られていったんです。つまり私たちは天でイエス様に直接会うときに問われるのは富とか学力とかじゃない、この世の功績なんかじゃない。大切なのは、私が教えた愛を行ったかい、私が教えた愛に生きたかい、愛したかいっていう、そういう問いかけなんです。イエス様に教えられた愛を私たちは大事に行っていきます。私たちは不完全だから、それを行うことは、行いきることはできないけれど、私たちにはその愛を体現してくださったイエス様がもういてくださる。さっき私は私たちの名前をこの4節からの愛とはこういうものだと書かれているところに当てはめたら、単純にはアーメンと言えない、その通りだと言えないと話しました。けれど、もしイエス様に似たものとさせられていくなら、私たちの名はここに当てはまることができると、そのことも同時に言えます。特に一番最後に8節のところ一緒に読みましたが、愛は決して滅びないというこの箇所、イエス様は決して滅びない方になってくださったからこそ、私たちもまた決して滅びない体へと作り変えられる希望が与えられている。私たちはそのようにイエス様と直接会うとき、私たちが変えられて滅びないものとさせられる希望を抱いて、この地上で神様を愛し、隣人を自分のように愛していきます。教会はそのように愛を追い求める群れです。人生の、私たちキリスト者の人生の目的はその愛にある。これからの全生涯を通して、イエス様が教えてくださった愛を、イエス様が注いでくださった愛に生きていくことを続けましょう。そしてその主の愛に生かされて、私たちも神様を愛し、隣人を自分のように愛しましょう。祈ります。天に増します父なる神よ、あなたが愛してくださるこの群れをどうぞこれからも祝してください。あなたの愛を証ししていく群れとして、あなたに愛を捧げ、あなたに応えていく群れとして、どうぞこれからもあなたが導いてください。イエス様が与えてくださった愛を見上げながら、新しい1週間も主の愛によって生きていけますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。